武井泉の赴くままに始まりました。武井泉の赴くままに第35回放送、まずは1曲聴いていただきましょう。スケキヨで道場カプチーノ。
話しにくいことなら言わなくていいから、脆くないところから痛めてみていいから、何をするあたしが止まらない素振りが、決めつけた時間がただ流れてく。道場したカプチーノが冷める前に聞かせてくれよ、あの頃のままで。ララタタタタタイ。ララタタタタタ。話しにくいことなら言わなくていいから、脆くないところから痛めてみていい。
お送りしたのはスケキヨで道場カプチーノでした。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
こんにちは、よろしくね香織ちゃん。
あ、よろしくです
そう、今流れてるスケキヨさんなんだけど、はいね、皆さんご存知のように、ミュージックゼロチャンネルでも、今夜も雨でごめんなさい、はい、という番組やってる方なんですけれど、そう、番組を聞く感じだとなんか気が抜けた、力の抜けたトークが面白い、そうお兄さんじゃない、そうで、そう顔ちょっと薄いじゃない
それはノーコメントでで
もね、ライブパフォーマンス、この間そうリスナーの皆さん、6月の5日に、ミュージックゼロチャンネル関係者を集めてイベントをやったわけなんですけれども、その中でスケキヨさんも、何曲か披露してくれたわけなんですけども、かっこよかった。
いいな、
超かっこよかった、やばい、
行きたかったな。
なんかね、こう一曲一曲に魂を塗り込める感じのアーティストさんで、なんだろう、もうエネルギーが半端なくて、1曲の、それ1曲だったら死んじゃうんじゃないっていうくらいいや本当にそれくらい全部込めてたのね。
へー、
そう、もうかっこよかった。あれはね、残念だったね、かおりちゃん来られなくて。
あー残念、行きたかった、ね、
はい、そんなこんなんですけれども、今日も早速ですけれどもゲストさんを呼んでみたいと思います。土浦市を拠点に活動する劇団、劇団ニッツの代表である池田裕太さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、池田さん、
はい、
このミュージックゼロチャンネルね、こうやってインディーズアーティストさんの曲をたくさん流してるわけなんですけども、
はい、
スケキヨさんかっこいいんですよ
さっき雑談でたっぷりと聞かせていただきました。
知りませんよねあれですか、あの池田さんは音楽なんかはどんなジャンルの聴いたりするんですか。
ジャンル、
よく聞くアーティストさんとか。
いや、アーティストっていうのはあんまないですね。
あ、
これといってなんかこうこれを押してますっていうのはないですね。
あ、じゃあその都度その都度なんか
もうあの直感で
これいい、
これいいなと思ったらもうその人のアルバム借りてきたりとか買ったりとかして全部聴いちゃいます。
あ、やっぱり役者やってるだけあって直感派というか、
まあ、ね、まあ好き嫌いが多いって多い
そうなんだ。はい、今回はこんな池田裕太さんをゲストにお迎えして番組をお送りしたいと思います。じゃあ香織ちゃん、いつものあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、というわけでオープニングに引き続き劇団ニッツ代表の池田裕太さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
お願いします
お願いしますいやー、そう、リスナーの皆さん、この方誰でしょうということなんですけれども、
誰でしょう
プロフィールもらったので長いんですけど、ざっと、はい、まずそうですね、茨城県の土浦市内で、拠点を持って活動する劇団ニッツの代表さん、
はい、
そして池田レンコン加工所という、これあれですかね、レンコンを栽培して、はい、収穫して、
そうです、
あの食べられるものにまで加工する感じですか。
いえ、その前ですかね、第一段階の加工って言って、簡単に言うとカットまでですかね。皮を剥いて、うんうんうん、まあ、第一次加工といいまして、
うわ、すごい専門的な、
はいまあ、カットするまで、
まで、
あとはその次の業者に渡して味付けしたり、は
い、ああ、そういう、そうそう、土浦ってそう、レンコンが盛んなんですよね。
日本一です。
あ、そうなんですか。
はい、
知らなかった。
生産量日本一です、土浦。
知ってた、香織ちゃん。
うん、知ってた。
あ、俺だけそう、あれなんです、そう、リスナーの皆さん、土浦市周辺を車で走らせてるとね、ハスの葉っぱがいっぱい浮いてる、
うん、
あれは畑っていうんですか、あれは。
まあ、田んぼ、
田んぼになるんですか、はい、そう、いっぱいね、ある様があるんで、
うん、
ね、そのあたりも茨城ちょっと走ってみると面白いんじゃないかなと、はい、そして池田さんは作、演出家、脚本も書いて演出もするという感じですね、はい
はい、
演出家はまだまだ勉強中なんて言ってますけど、
ええ、勉強中です。
あ、そうそう、池田さん役者として、あ、そう、多分ね、俺ちゃんと役者として舞台に上がってる本番を見たことはないんですよね。
え、一昨
年、あれ多分稽古場を、
あ、そうか、
そう、そうなんです、
本番ではなく、
そうそう、あ、そう、皆さん、あの池田さんと僕の出会いなんですけれども、あれいつなんですか。
多分私がお手伝いに行った時に武井さんに初めて会った、
あれですかね、スリーサイズの、
そうです、
そう、そう、リスナーの皆さん、前にゲストで出演してもらったスリーサイズという団体の、まあ、今は解散してしまいましたけど、前島さんという、
そうです、
はい、何回放送かな、ちょっとアーカイブ聞いてくださいそう、その方の団体にね、ちょっと僕がね、役者として出しさせてもらった時にお手伝いで来ていただいて、
そうですね、スタッフお手伝い、
あれですよね、あの奥様が照明さん、
はい、音響、照明、衣装、どれかやってた時ですね、
多分音響かな、あ、そう、音響だ、そう、奥様が音響をね、手伝いに来てもらって、その旦那さんみたいな、
そうです、人手が足りないから仕込み手伝ってくれと。
あ、そう、そう、その時の僕の、俺の池田さんの第一印象はやっぱり、はい、そう、仕込みの時の、いやー、動きのキレがいいなと慣れてるなーっていう、
慣れてますから、
すごい印象で、うわ、この人頼もしいわ
いやいやいやいやいや、
印象が、そう、第一印象それかな、
あ、
そんな感じでしたね。
いや、俺はまあなもんですから、
あ、そうそう、僕ね、そうそうそうそう、リサの皆さん、僕スキンヘッドなんですけど、
第一印象はちょっと怖い人なのかなっていう。
あ、香織ちゃんはどう思った？
私別になんとも思わなかったです。
あ、無関心なんだねそうそう、この子無関心なんですよ、リスナーの皆さん、ほんと大変、つらいわ、
なんでですか
池田さん、どう思います、このアシスタント。
いや、いいんじゃないですかね
擁護するんだ俺、ええ、何これ、四面楚歌っていうのかない
や、こいつどうしゅう、
ああ、そういうことね難しい言葉出たはい、そんな池田さんなんですけれども、18歳の時に上京します。
はい、
都内にね、
都内に
上京して、日本映画学校、現日本映画大学、お、大学俳優科に入学されたということで、
は
い、ちゃんと勉強してるんですね。
ちゃんと勉強しました
すごいな。そう、僕はあれなんですよ、ちゃんとそういう演劇のいわゆるお勉強ということをしたことがないので、
はい、
その辺がねちょっといろいろきっとなんだろう関わったらたくさん身につくものがあるんではないのかなと思ってたり、
いやーでも学校行って、まあ、基礎的なことは軽くは教わりましたけども、うんうんうん、ほとんどずっと舞台本番とか映像本番っていう1年間3回ぐらい1学期2学期3学期本番本番本番で
それが授業のカリキュラム噛んだよカリキュラムに入ってる。
はい、そうですね。
そういう風なお勉強するんだ。
で2年の2学期は漫才実習って言って漫才をやらされるという。
面白そう。
今もそんな感じなんですかね。
今は大学になってからはちょっと、まあ、ノータッチなんで、まあ、分からないんですけど、まあ、専門学校、まあ、日本映画学校の時は基本的に全部それみたいでした。
やっぱ学校に行ってこれは良かったなとかあります？
いや漫才できたことですかね。
そこ？
そこです。芝居より漫才ですかね。
やっぱり相方見つけてとか。
いや、まあ、あの絶対、まあ、ピンでもいいんですけれども、まあ、できれば漫才っていう名前なので、はいはい、漫才実習っていう、まあ、名前なんで、まあ、できれば2人以上で、まあ、漫才かコントか選ぶっていうことで
自分でネタも書きいいの。
そうです。
へ
ー。じゃあその辺があれですかね、今の脚本にも生かされてるぞみたいな。
いやそうでもないですよ。
あ、じゃああれだ、あの学校にいて楽しんできましたみたいな。いやそんなことはないでしょ。
いや楽しんだ記憶はないな。
そんな記憶な。はい。そして21歳より東京で舞台映像と一応プロとして活動でも基本的にバイトが収入源なんて書いてあるんですけども、
そうです。
あれですか、この間にたくさんの舞台とその映像で経験を積みっていう感じですか。
1年2本ぐらい舞台の映像1本ぐらいのペースで。
映像がね個人的にすごいね、さっき打ち合わせでも話しましたけど、興味があって、僕炎その舞台のお芝居しかしたことがないので、映像の中のお芝居っていうことをとてもやってみたいなって。
いや舞台から急に映像入るとめちゃめちゃ監督に言われます。
あれ香里ちゃんもちょっと芝居やってたじゃない。
私は舞台は未経験で逆に映像の方です。
ドラマみたいな。
そうですね。
いいな映像。どういう違いというか。
いやどういう違い、制限が多いのが映像ですかね。
制限多い
動きに。表情とかは、まあ、多分舞台も映像も変わらないんですけど、あんまり滑舌よく喋りすぎると、もうちょっと自然体で喋ってとか。
あ
リアリティがある方がいいっていう。
そういうことですかね。映像はどっちかというとリアリティ、だからマイクが入ってるんで声量云々はもう全部マイクで調整できますし、舞台だと声量だいぶ大きく張らないとお客さんに届かないとか、その差もだいぶでかいですね。
でもやってみたら、そう芝居舞台上じゃない表現ができそうな気は。ニュアンスの芝居、
いや楽しいのはやっぱ舞台の方が。
やりたい放題できるし、
やりたい放題できるし。
まあね、やっちまえばこっちのもんっていうのは。そうです。そうやっぱりね、そう池田さんも役者でやっているだけあって、そのあたりはとても、
本番になったらこっちのもんだっていう。
そうなぜかあれなんですよね、いろいろやりたいけど役者を今たくさんやってるんですよね。
そうですね。
そう、そんな池田さんなんですけども、9月にね本番を、
はい、あります
予定しているということで、
はい、
残念ながら今回はちょっとお時間になってしまったんですけれども、すごい何を話してたんだろうという感じなんですけれども、はい、次回の16日の配信分ではこの9月4日に公演します劇団ニッツ第1回本公演、なんと旗揚げ公演ですね。
はい、
探偵みたいな何でもやは、あれ誰だ、探偵みたいな何でもやはオカマバーにいるという作品について少し触れられたらなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
お願いします。
はい、まあそんなこんなで、以上ゲストコーナーでした。そしてこの辺で一曲聴いていただきましょう。パニックインザボックスでエンディング。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。スミレヒトのギタリスト、ナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組ではうち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎え、トークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聞けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。ミュージックゼロチャンネル。
自由時間のコーナー。はい、というわけで、月はじめの自由時間のコーナーは、3回目になりましたけれども、映画を紹介していくコーナーです。
はい。
どうしよう、かおりちゃん、なんかテンションが上がりきれていないけど。
いや、眠いだけです。
いつも眠いよね、なんかね。
いつも眠い、いつもお腹空いてる。
大丈夫、ひもじいんだけど。
大丈夫です。
そう、それで、早速ですけれども、今回紹介していく映画は、黒澤明監督の隠し砦の三悪人。ですね。そう、前回に引き続き黒澤明監督の作品を見てきたわけなんですけれども、
うん、
前回のね、七人の侍があまりにも面白すぎて、
そう、武井さんがハマったって、
そう、あれ面白かったな。ね、黒澤熱がねついちゃったんですよ、
うん
うん、これはちょっと他の黒澤明さんの監督も、あ、監督じゃないや、
監督
作品も見ていかねばなるまいということで、
はい、
ね、ちょっと有名なところの、有名どころの、
はい、
隠し砦の三悪人を見たわけなんですけれども、
うん、
これそう、僕ね見たことなくて、
私はリメイク版だけですね。
ね、リメイク版は誰だっけ、
うん、嵐の松本潤さん
と、
長澤まさみさんじゃない、うん、あれだよね、うん、そう、長澤まさみさん、うん、宮川大輔さんとかが
出てたやつだよね。
出てたやつは見ましたね。
で、俺も初めて見て、
うん、
隠し砦の三悪人っていうから、なんかめっちゃごっつい三人の屈強な男子が、
うん、
こう砦を守ってて、それにまつわるお話なのかなと思ってたわけよ。そしたらなんかちょっと違くてね、
三悪人みたいな。
そう、あれ悪人じゃないよね。まあ、そう、ここでね、軽くあらすじを言いますと、あの秋月家っていう一つの武士の家があったわけですよ、
うん、
そこの家がね、戦争で、まあ、戦で負けちゃって、
はい、
でそこのお姫様と家臣が数名が生き残ったわけですよ、
うん、
でお家をこう再興しようと、
うん、
敵の領に、まあ、いた、隠れていたそのお姫様たちを、
うん、
その敵じゃない領に、領土へ逃げましょうっていうお話、
はい、
簡単に言えば、
うんうん、
まあ、その道中でこうなんかね、しょうもない農民と出会ったりね、
百姓二人と
そう、あれなんかね、そう、二人のしょうもない強欲なお金に目がくらんだ、
うん、
もうその百姓がついていく理由もね、なんだろう、その秋月家の軍用金、
うん、金しか、
そう金目当てでついていくんだよね、
うん、
そうそうそう、実はあの二人さ、スターウォーズの C3PO と、なんだっけ、丸っこいの、あ、なんだっけ、どっちが C3PO だっけ、
え、私スターウォーズ見たことない、
あれあれ、 R2D2 と C3PO のモデルだったんだって、あの金ピカの、
あ、
ビジュアルぐらい見たことあるでしょ、金ピカのやつと、
ありますあります、
白い丸っこいさ、
はいはいはい、
ちょちょちょとか喋るやつあれのモデルになったんだってよ、
え、あの二人が、
そうそうそうそう、
すごい
らしいよ、
後で見てみよう
どっちを、スターフォーズを、
うん、ちょっと興味が、
まあ、そんな隠し砦の三悪人なんですけれども、
はい、
なんか香織ちゃん印象に残ってるシーンとか、このキャラ好きとか、
なんか前回の七人の侍にも、あの三船さん出てたじゃないですか、
出てたね、
うん、で今回も出てるじゃないですか、うんうん、キャラが違うから、
そうそうそうそうそう、
なんかギャップ、
うん、
そうだから続けてみたから、
うん、
多分そのギャップで今回すごいかっこいいなと思って、
そうそう、そのリスナーの皆さん、そうなんですよ、あの前回の7人の侍ではね、三船さんがなんだろうね、あのゴロつきではないけど、
うーん、
狂犬みたいなね、
半分チンパンジーみたいなヘコーみたいな、
まあまあまあ、まあ、分かる気がするなんだけど、今回の隠し砦の三悪人じゃ、真壁六郎っていうね、めちゃくちゃ強い、
うん、
そのお姫様に仕える第一の家臣みたいな感じになってね、
うん、そうそう、かっこいい、
かっこいい、
うん、
あの人すごいよね、
すごい、
あの俺が結構印象に残ってるのが、
うん、
なんだこう、追っ手を馬で追いかけるシーン覚えてるかな、二人の、
はいはいはい、
馬に乗った追っ手を、うん、その真壁六郎が、
うん、
うん、馬を奪って追いかけるシーン、
うんうんうんうん、
あそこのシーンがさ、うん、なんだろう、だって両手を手放して刀を構えつつ、うん、高速の馬に乗ってる三船敏郎、
あれがなんか見どころらしいですよね。
あれすごいよね。
あのアシスタントじゃない、スタントマン、ね、スタントマン私だよアシスタントスタントマンを使わずに三船さん自身が演じてるっていうことで、
あだよね、あれすげえと思って、うん、あれできないよね、
膝で馬を操ってるらしいですよ。
あの三船敏郎すげえと思って、すごい。そう、あとなんだろう、その槍のか1対1の戦いのシーン、ちょっと相手の役忘れちゃったけど、
うん、
こうそのね、そのまま馬で追って追いかけてった先に敵の陣営があったわけですよ、うんうんうん、でそこにそう敵がいっぱいいる中に大将がいて、うんうん、ね、その大将がこう合戦の中で三船敏郎が演じる真壁六郎と何度も何度もこう相間見えてね、
うん、
なんかライバルみたいな感じでね、
うん、
やってこう雑魚って言ったら変だけど、いっぱいのね足軽が真壁六郎にかかってくんだけど、うん、その大将がお前たちの叶う相手ではないって言って、
うん、
で下げさせて二人で決闘するっていうシーンもあって、
ありましたね。
あそこもさ、なんだろう、かおりちゃん、ルローニケンシンとか見たことある？映画の、あ、ないね、これね、
そばかすしかわかん
アニメなそうそう、リスナーの皆さん見たことあるかな、ルローニケンシン、すごい。あれもね、最近の技術使ってワイヤーアクションとかいろいろ使ってすごく派手なアクションシーンで面白かったんだけれど、
うん、
この隠し撮りの三悪人の中でのその2人の戦いは、うん、一切そういうのがなくて、
うん、
ね、本当に2人の槍一本だけの真剣勝負で、割と生の時間が多いんだよね、
うんうん、
そこの中でもね、やっぱりその2人のぶつかり合いっていうか、うん、があれも見どころなのかなと思って。
そうですね、うんうん、で最後その人味方になってくれるじゃないですか、
うんうん、
裏切りごめん、
うん、あ、かっこよかったよね
かっこよかった
なんかなんだろう、結構戦国時代ってさ、うん、いろんな史実の中であの武将がこっちについてとかさ、うんうんうん、いろいろあるじゃない、うんうん、そういう話が あったわけじゃない、
うん、
あ、こうやってあれなんだな、その属する勢力変えていくんだなっていう、
うん、
うん、思って見てたかな、
うん、
そう、なんか七人の侍に比べてコメディ要素が強い感じがしたよね。
そうですね、あの、うん、まあ、あの百姓二人が何回も裏切るから、
そう、とにかくその百姓二人があれなんだよね、その金と、うん、あと女に目がないんだよね。
そうそうそうそうそう、
そう、その辺がね、なんか人間味があってよかったなと思っててそう、その百姓二人が最初仲なんだろう、金を巡って喧嘩するんだけど、
うん、
最後仲直りするみたいな、
ね、そうですよね、何回も喧嘩してますもんね。
そうそうそう、うん、それなんだ、俺が見っけたんだから俺のもんだみたいな、ね、
仲いいんだか悪いんだかみたいな。
そうそうそう、まあそんな、ちょっとまとまりがなくなってしまいましたけれども、最後にさ、例えば点数つけるとしたらさ、
うん、
七人の侍が何点でこれが何点とかありそう？
七人の侍は、うん、もう私の中では100点満点なんですよ。ああ、今回の隠し砦での三悪人は、うん、まあ、三船さんのかっこよさと、うん、百姓の二人のキャラの面白さで75点。
お、そうなんだ、結構高得点、
うん、
俺はね、そう、七人の侍は100点は一緒なんだよね、
うん、
今回は個人的にね、なんだろう、こう視点がブレるというか、かっこいいのかコメディーかちょっとブレちゃってたんで、
うん、
俺は60点ぐらいかな。
お、厳しい。
ちょっと厳しめにね、
うん、
はいはい、まあそんな感じの隠し砦の三悪人ですけれども、多分ね、見る人によって主人公変わってくるかも。百姓にこうなんだろう、感情移入というかする人もいれば、その真壁六郎に感情移入する人もいると思うので、うん、見る人によってちょっと視点が違う作品になるかなと思うので、
うん、
過去の名作です、これも七人の侍と共に並ぶ、なのでぜひお時間がある方は、見てはいかがでしょうか。
はい、
はい、ということで以上、自由時間のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、こんにちは、リブです。リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね、
うん、家族がいるから大丈夫、
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI
エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ーミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。かおりちゃんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そして池田さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、まあこんな感じで役者をやりながらラジオもちょいちょいと、はい、やっていますでもあれですよね、池田さんラジオの経験は
一応あります、
ね。はい、パーソナリティみたいな
感じではないですね。ワンコーナーでそのリポーター的な、はい、
あ、ロケやってたん。
はい、そうですね。
あ、楽しそう。
いや大変でしたよ
そうなんですか。ロケとかもねこの番組でもできればなとは思ってるんですけど。
いや生放送でロケって怖いですよ。
生放送だったんですか。
はい、
まあ、この番組収録ですからね。
うん、噛んでも大丈夫。
うるさい誰に言ってんのお前。
いや
まあまあまあ、ほら喋ってる言葉数が多いじゃない。だからしょうがない、しょうがない、しょうがないっすよ、ね、すごい笑われてる。俺どうしよう。そう、池田さん、じゃああれですよ、あの告知とかしていいですよ。
え、どこか、どこから。
あの公演のこととかいろいろあるかと思うんですけれども。
はい、はい、そうですね、9月4日に、劇団ニツ第1回本公演、
はい、
タイトルがですね、探偵みたいな何でも屋はオカマバーにいる、まあ、略して探ナンバー、
はい、
決してあの有名な映画のパクリではありません。
はい、はい、
オマージュと言ってください
そう、オマージュです。
オマージュと言ってください、
はい、
そしてアルト本編は全く関係ありません
、はい、
13時からと17時からの2回公演になっております。
はい、
チケット代は1000円で、場所が
安い
のか。
安いと思うけど、うん、
まあ、茨城県では結構高い方かなと思ってるんですけど、
ね、そんなことないでしょ
う。そうですかね、
これぐらいとか1500円とか普通に、
うん、
まあ、大体 1000円から1500円ぐらいかなと。あの周りに合わせてみました。
様子見ながらね。
様子見ながら、はい、場所がですね、はい、茨城県土浦市の、駅でいうと常磐線土浦駅の、
はい、
駅の西口前にありますうららビル、現土浦市役所の5階、
はい、
茨城県県南障害学習センターのホールです。
はい、ということですね。常磐線はもうね、都内から直通で来られるし。
そうですね、上野から、うん、
ね、
はい、
なのでしかも会場までも歩いていけるという、この、
歩いて 1,2 分です
ごい、なんというアクセスの良さ、
ただ車の、はい、車でお越しの皆様、駐車場が大変不便な場所が多いので。
あ、土浦、うん、そうなんですよね、うん、まあ、有料の駐車場とか、
うん、そうなんです
になるかな。まあでもそれでもね、駐車場代合わせたとしても2000円かからないで。
そうですね、1500円から600円ぐらい。
お芝居があ
の見れますね、駐車場代合わせて、
はい、合わせてですよね、
はい、
なので、いいとは思ういいんじゃないでしょうか。はい、そしてこの気になる内容については次回のゲストコーナーでちょっとね触れていきたいと思いますので、
はい、
はい、皆さん、でも次回来るのかな池田さん。
いや、まさか。
忙しい。
いや、忙しいからな。
来るのかな、家業のレンコン。
そうなんですよ、
ね、レンコン加工所が大変忙しいらしくて、
はい
来るのかな。かおりちゃんからお願いしたら来るんじゃない。
じゃあ私もレンコンの方手伝いに来
る。じゃあお願いします。はい、
ダメだこの俺一人で次回どうしよう。リスナーの皆さん、もしかしたら次の16日配信は寂しく僕一人でやってるかもしれませんけれども、そのあたりも聞きどころです。次回も聞いてくださいね。
お願いします。
はい、ということでかおりちゃん、いつものエンディングのあれお願いね。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。はい、番組のアカウント ID は m_z_chanel です。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
お待ちしてます。はい、そして池田さん、はい、この番組なんですけれどもお別れの挨拶があるんです。
はい、
はい、一緒にいいですか。
どうしようかな。
じゃあいいです、池田さん黙っててもらって、
はい、黙ってます。
いやいや、そうですごめんなさい、本当ごめんなさい。あのね、あの僕が、はい、せーのって言ったら、はい、赴くままにっていうだけなんです、
はい、
誰でもできる簡単なお仕事なんです。
あ、ちょっと待ってください、はい、あいうえをあいうえをして、はい、大丈夫です。
そんな大変なことかな。はい、じゃあ大丈夫ですね、できますよね。
大丈夫です。
はい、ということでここまでのお相手は竹井泉と
アシスタントの高瀬香織でした。
はい、じゃあ池田さんもご一緒に行きますよ、
はい、
せーの、
赴くままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。